ヨハネによる福音書第16章の1節から4節。これらのことを話したのはあなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかもあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らはこういうことをするのは父をも私をも知らないからである。しかしこれらのことを話したのはその時が来た時に私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。以上です。昨日被災地にですね少し行ってまいりました。と言っても自分の村にですね訪問してきましてですね、今自分のですね生まれた村がどうなってるかっていうのをですね 見に行ったんですけど、ほとんどですねもう水も来てないので、もう過疎地化してですね、立野病院だけはですね再開されたみたいで、そこはちょっとですね活気がありました。でやっとですねお墓のところにですね業者さんが入ってお墓を少しずつですね建て直しておられました。それでもですねだいぶ帰って住んでおられるようですけど、水はどうしてんのかなとかですね。でおじいちゃんおばあちゃんたちもおられましてですね、少し話をしましてですね、やっぱりですね、なんていうか辛いみたいですね、とっても辛いみたいです。自分の村がなくなっていくっていうか、住んでるところがなくなっていくというですね、もう何にもないですね、家の跡地にですね、なんか何にもないんですけど一生懸命片付け物をされてるというですね、不思議な光景がですね、もう更地なんですけど、なんかこっちの石を右の石を左にやったり、左の石を右にやったり、やっぱなんか辛いんだろうなと思いながらですね見ておりました。で何しに行ったかっていうとですね、お墓参りっていうかですね、神社のお参りに母の代理でですね行ってきましてですね、で一緒に行くって言ったら行かないって言うんですね。やっぱり辛いんでしょうね。ずっと住んだ家がもうないしですね、前にお友達も誰もいないしですね、もう本当に前の家がもうみんな壊されてて、みんな更地になってるのがやっぱり見るのが忍びないんだろうなと思いながらですね、じゃあ代わりにですね行ってあげると言ったもののですね、いや自分は牧師なのになと思いながら、でもですねいいやと思いながらですねお参りをですねしてきました。そう思うとですね何がその今大切なんだろうなと思うんですよね。やっぱり今ですね、やっぱり家が壊れた人たちのですね、やっぱりお年寄りがやっぱりどれだけ辛い思いをしているかということをどれだけわかるかなという、そういうことでしょう。そこにですね、やっぱり現場に行ってみないとわからないことがたくさんあるのでですね、その辛さとかはですね、どうやったら解消できるんだろうなとか思いながらですね、昨日は我が村を歩いておりました。でイエス様はですね、十字架の出来事の前にですね、弟子たちに告別説教されておりますですね。その中にはですね、弟子たちの迫害の予告も含まれていました。あなたたちは私がですね、十字架にかけられて、天に昇った後に迫害されるんですね。それはイエス様をですね、世が憎んだように、弟子たちも同じように憎まれる。辛いことがですね、やってくるよっていうですね。この迫害の予告は多分弟子たちをつまずかせないためだったんだと思います。ですね。神様の御心が何であるかを知らせるために、イエス様をですね、多分イエス様の御言葉がですねあったのでしょう。ですからこの時にイエス様の御言葉を謙虚に聞いていればですね、弟子たちは多分つまずかなくてよかったのでしょう。多分そんなことはありえないとかですね、そんなはずがない、そういうふうに疑って聞いていたので、やっぱりこの言葉をですね受け取ることができなかったのかもしれません。今日は読みませんでしたけれども、その後にイエス様はですね、どんなにですね迫害が起こったとしても、聖霊があなたたちを守ってくれる、そういうふうにですね約束してくださっている、そこまではですね聞くことができなかったんだろうなと思います。ですから人生どんなことがあったとしてもですね、神がですね必ず守ってくださるという言葉を私たちはいただいているならば、その御言葉の上に立つことがですね大切なのかなとも思うのです。で今日はですね、人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかもあなた方を殺す者が皆、自分は神に奉していると考える時が来る。非常に謎の言葉です。自分は神に奉仕していると考える時が来る。殺す者がですね。それは一体何だろうな、ですね。いろいろ考えてみると、私たちは神様のためにやっている。と言いながらですね、人をつまずかせてはいないかという、 まあ、そういうことなのかなというふうに思います。自分こそは神様に奉仕するという傲慢な考えはないだろうか。もしあなただけがですね、神様に奉仕しているという考えるんだったら、それは間違いでしょうですね。まあ、イエス様というのはですね、イエス様に仕えるとかですね、イエス様に奉仕するというのはですね、自分の満足のためにやっているわけではない。まあ、そのことをですね、私たちはいつも考えなきゃいけないなと思います。だとするんだったら、これからのですね、ルーテル教会がやっている支援活動はどうなんだろうなということが思うのです。まあ、神様のためにやっていると言いながら、本当にそうなんだろうか。本当に痛み苦しんでいる人たちがどこにいるのかっていうのを探し回らなくていいんだろうかなとか、本当に今辛い思いをしているのはどこが一番弱いのかな、まあ、その現場に立つことがですね、神様に仕えるっていうことじゃないかなと思うし、神様が本当にですね、してほしいと思っていることだろうなと思います。まあ、神様に奉仕をしている、それは自分のためではなくてですね、本当に神様の御心のままに私たちは生きていくということが奉仕になっていると思います。ですから私たちはやっぱり思い上がってはいけないと思うのです。神様の前にですね、いつも謙虚でありたいと思います。すべてのことは、ね、神様の技の中にあることですから、私たちはやっぱりしてあげてるではなくして、させていただくというですね、神様がさせ私たちを使わせてさせていただいているという、いつでもそういう謙虚な気持ちになってですね、奉仕していく、そのことに神様は喜びをですね、持って私たちに恵みを与えてくださるんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち一人一人、いつも謙遜を学びながら、謙遜になれずにあなたの御言葉に従うことができません。どうか主よ、私たちがあなたの御言葉に立った時に、いつもあなたの御前に謙遜であり、そして謙虚になって、あなたの思いの通りに生きていくことができるように導いてください。今日も保栄教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に通う信者求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。今日も悩みのうちにある人たち、絶望に追い込まれている人たち、死に直面している人たち、イエス様が先にそこに行かれて、そこに寄り添っておられますので、どうかもし私たちにできることがあれば、そこに寄り添うことができるように導いてください。今日も私たち一人一人に聖霊によって全てのものを備え、与えて守ってください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。